旧約聖書の最後の予言、マラク書の3章の23節の予言、これは皆さんよくご存知だと思います。見よ、私は大いなる恐るべき主の日が来る前に預言者エリアをあなたたちに遣わす。大いなる恐るべき主の日、どの日でしょうか。その日が来る前に、預言者エリアをあなたたちに遣わす。この恐るべき主の日というのは、大いなる主の日というのは、キリストの来臨の日です。神の子キリストがこの地上に降臨される日、その前に預言者エリアをあなた方に遣わすと約束されました。キリストは何度この地上に降臨されるでしょうか。もうすでに一度降臨されました。クリスマスですね。もう2000年前、神の子イエス・キリストは人間となってこの地上に来られました。これを初臨と言います。最初に降臨したこと、初臨と言いますね。そして私たちが今待ち望んでいるのは2度目の降臨です。それを再臨と言います。再び臨む、再臨。でも聖書予言によれば、私たちの聖書理解によれば、キリストはもう一度この地上に降臨されます。再臨の後天に帰られます。そして千年期の後、もう一度この地上に来て永遠の御国がこの地上に築かれることになっています。第三降臨です。そしてこの旧約聖書はキリストの初臨、キリストの再臨の前に、その大いなる恐るべき主の日が来る前に預言者エリアをあなたたちに遣わすという予言がありました。キリストの初臨の時に天から遣わされた預言者エリアとは一体誰でしょうか。もうこれ私たちよく知っています。これちょっと待ってその第一エリアのメッセージですね。旧約聖書の預言者、あの有名なエリアのメッセージについて確認しておきたいと思います。まあ、エリアはいろんな予言をしました。いろんなメッセージを語りましたけれども、中心的なメッセージです。列王記上の18章の21節。エリアはすべての民に近づいていった。あなたたちはいつまでどっちつかずに迷っているのか。もし主が神であるなら主に従え。もしバールが神であるならバールに従え。民は一言も答えなかった。神の民に向かって、イスラエルに向かってエリアはこのメッセージを語りました。あなたたちはいつまでどっちつかずに迷っているのか。実はその時、あのアハブとイゼベルの支配下でイスラエルの民は皆バールを礼拝してたんです。バールを神としていました。イスラエルの民が本当に神としなければならないのは主であったにもかかわらず、バールを礼拝してたんです。3年半の飢饉があって、そしてエリアが彼に最後のメッセージを語ります。いつまでどっちつかずに迷っているのか。主が神なら主に従え、バールが神であるならバールに従え。旧約聖書には主という言葉と神という言葉が両方出てきます。主と神、違いますね。ちょっと今日は簡単に説明します。主というのはこれ固有名詞です。固有名詞、この言葉はですね、実は聖四文字、聖なる四文字というですね、4つの子音で書かれていました。ヘブル語はあの母音がないんですね。子音だけなんです。で、YHWH、まあ他にも YHVH だったとかいう説もいろいろあるんですが、まあ YHWH という4つの子音が並んだ言葉、これが主だったんです。で、10回の第3条に、あなたは主の名を皆に唱えてはならないという言葉が出てきますので、この言葉が出てくると、YHWH が出てくると、イスラエルの民はみんな、アドナイって言ったんです。アドナイ。我が主って言うんです。で、本当のこの発音を忘れてしまった。で、長く 沈黙してこの言葉が出てくると本当の発音をしないでアドナイって呼んでたもんですから、一体これなんて呼んでたんだろうということになって、まあ、一時ジェホバ、エホバだったんじゃないかって言われました。で、最近の研究ではこれヤーウェ、ヤハウェというふうに言われています。聖書の神、イスラエルの神のことです。それが主ヤーウェなんです。ヤーウェが神ならば、神というのはこれ第一にするもの、絶対的な存在です。これ一般名詞です。ヤーウェが神ならば神に従え、でもバールが神ならばバールに従え。神は一つだけだ。あなた方が第一にするのは一つだけなんだから、どっちつかずで迷うなって。バールの神、これ豊穣の神です。言葉を書いてる、豊かさの神です。この神を信じたらあなたは豊かになれるよ、豊かな向こうには幸せがあるよって。だからこのバールの神を拝もうって。もうこれ現代人もそうです。私たちの幸せは豊かさの向こうにある、長い間信じてきました。生活が豊かになったら幸せになれる。あの戦後、高度経済成長というのを目指して、とにかく豊かに豊かに、だから子供たちに勉強しなさい、いい中学校、いい高校、いい大学に行って、いい就職をしなさい、豊かな生活をしなさい、幸せになれるから。でもそうじゃなかったことがだんだん分かってきた。この言葉よく皆さんお聞きになったことがあると思います。お金で高級なベッドは買えるけれども安眠を買うことはできない。どんなに高級なベッドに寝ても眠れないときは眠れないんです。眠れないってつらいです。お金で眠りは買うことはできないんです。お金で豪華な家を買うことはできるけれども幸せな家庭を買うことはできない。立派な家を建てることはできます、お金があれば。でも幸せな家庭を築くことはお金とは違うんです。そこにない。お金でよく効く薬を買うことはできるかもしれないけれども健康を買うことはできない。大切な健康はお金では買えないですね。そして最後、お金で快楽を買うことはできるけれども幸福を買うことはできない。バールの神は豊かさを与えます。その神をみんな拝んでた。でもエリアは言うんです、あなた方が本当に礼拝すべきは天地を作られあなた方を心から愛しているヤーウェではないのか。どっちつかずでいつまで迷ってる。ヤーウェを礼拝するのか バールを礼拝するのか、今日選べ。でも民は一言も答えなかった、吹っ切れなかったんです。やめてけって徹底できなかった。そこに人間の悲しみがあります。しかし神が天から火を下したときに、この神こそ生きておられる神だということを人々は知ることになりました。はい、急ぎます。第二エリア、バプテスマのヨハネです。キリストのその初臨の道を備えていく、その予言したエリア、彼は悔い改めのメッセージを解きました。悔い改めよ、神に背を向けている者よ、180度方向を変えて神に向き直れ。この悔い改めのメッセージを語りながら、彼の究極のメッセージはこれだと思います。翌日ヨハネは自分の方へイエスが来れるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。世の罪、これギリシャ語ですと単数だそうです。罪という言葉がたった一つの罪、根本的な罪、根源的な罪です。その罪の問題を解決するのはこの神の子羊、 イエス・キリストだけだというのがヨハネのメッセージでした。私たちの悩み多き人生、罪は根本的にただ一つ、神との関係の破れです。この関係を修復し回復してくださるのは神の子羊イエス・キリストだけだ。見よ神の子羊と言いました。あの出エジプトの時、門に塗られた子羊の血だけがイスラエルの家族を滅びから守ったんです。救ったんです。子羊の血だけが私たちを救う、それはイエス・キリストだ。そう指し示したのがヨハネでした。さて第三のエリア、第三のエリアとは誰でしょうか。キリストの再臨の時に与えられる預言者エリアです。第三のエリア、私たちの教会はそれが私たちの教会だと信じてきました。メッセージは何でしょうか。第三のエリアのメッセージ、それは三天使のメッセージと言われます。黙示録14章の、6節からで、これ7節からですね。神を恐れその栄光を称えなさい。神の裁きの時が来たからである。天と地、海と水の源を礼拝、創造した方を礼拝しなさい。これ第一天使のメッセージです。何を言ってますか。神を恐れ、恐れという字がこの字が使われています。恐怖の恐という字ではなく、不でもなく、怖がるということではなくて、神を本当に敬うですね。もう神の前にひれ伏したくなるような恐れです。なぜこんな罪人を愛して救ってくださるというご計画を立てて、それを実行してくださったゆえに恐れ多くて恐れるんです。そしてその栄光を称えるんです。賛美するんです。褒め称えるんです。あなたは素晴らしいお方だって、あなたこそ神だ、褒め称えることができる。神の裁きの時が来た、神の裁きの時がやってきます。裁きって何ですか。詳しい話はぜひ亀山先生からですね、ゆっくりと聞いていただきたいと思うんですけど、かいつまんで言いますね。神の裁き、裁きって分けることです。右と左に分けること、羊とヤギに分けるですね。忠実なしもべと怠惰なしもべに分けていく、油を持っているものと油を持っていないものに分けていく、これ裁きです。分けるんです。分けられるんです。本来罪人として生まれた私たちはみんな滅びなきゃいけなかった。でもキリストが来られるときに私たちは分けられて救われる可能性が出てるんです。できてるんです。なぜキリストが私たちの罪を全て解消する、解決するための贖いの死を十字架で死んでくださったからです。裁きの時が来た、私たちの救いの時が来た。キリストの十字架によって、あの神の子羊の死によって私たちは救われていく。だから神を恐れるんです。こんな私が救われていく、こんな私が永遠の命を得ていく、そしてそれを全てご計画なさった創造主なる神を礼拝するんです。この救いの計画を立ててくださったのは創造主なる神だからです。第二天使倒れた、大バビロンが倒れた、怒りを招くみだらな行いの葡萄酒を諸国のために飲ませたこの都が、バビロンは必ず倒れるので、これ予言的完了形っていうんです。この倒れたっていうのはですね、まだ倒れてはいないんですけど、必ず倒れるので倒れたって宣言してしまう。バビロンって何ですか。大バビロン、バビロンはバベルから来てると言われています。バベル、バベルの塔のバベルです。バベルの意味は覚えてます。バベル、 混乱です。混乱という意味なんですね。何を混乱したか。バベルの塔を建てた人たちはどんな思いでバベルの塔を建てたのか。理由は3つだったとエレン・ホワイトはですね、人類の曙の中に書いています。1つ目、これ大切だと。もう二度とこの人類を洪水で滅ぼさないと神は約束してくださいました。その約束の印として虹を見せてくれた。契約の虹です。ところがあのノアの洪水からしばらく経った時に人々はもう一度洪水が来たらどうするって考えた。神は二度と洪水では人類を滅ぼさないと言ったにもかかわらず、約束したにもかかわらず、その約束を疑い始めたんです。そしてそうなった時は自分で自分たちの命を救わなきゃいけないって考えた。これ2番目、自分で自分を救おうとしたんです。行いによる義を考え始めたんです。そしてバベルの塔を建てました。その時彼らはもう一つのことを考えた。この立派な高い塔を建てて自分の命を救って私たちの名を高めよう。自己商用です。いいですか。三つの混乱の思いがこのバベルには集約されている。一つは不信仰です。恵みの約束を信じない、神の恵みの約束を信じない不信仰。一番目。二番目、自分で自分を救おうとする行いによる義の精神。いろんなこと言ってますね。偽りの宗教の特徴、すべて自分で自分を救おうとする行いによる義。そして三つ目、自分で救うことによって自分の名を高めようとする自己商用、傲慢、傲慢ですね。これが混乱していたのがバビロンです。で、教会の中で何が混乱しているか。信仰による義と行いによる義です。キリストを信じるだけで救われると一方でいい。いや、行いもなければ救われないという。アドベンチストがセブンスアドベンチストが安息日を守っているのは何故ですか。立法を守ることによって救われるためですか。そのことを願って私たちは安息日を守っていますか。安息日を守ることによっておいて私たちよりもはるかに素晴らしかったのはパリサイ人です。キリストの時代のパリサイ人もう安息日本当にある意味完璧に潔癖に守っておりました。3セットから3セットまで何の罪も犯さないように彼らも。でも形式的なあの安息日遵守はキリストには喜ばれませんでした。安息日の心が彼らにはなかった。私たちの中にキリストの十字架を信じる信仰と、そして行いによって義とされようとする信仰による義と行いによる義の混乱があるんです。混乱がある間は滅びです。どっちつかず。バビロンは倒れるんです。神の恵みの約束、十字架のキリストを信じたら救われるよという、その恵みの約束を信じないで自分で何とかして自分を救おうとする、自分を高めようとする、そのバベルは必ず倒れていきます。第二天使がそう言いました。第三天使、誰でも獣とその像を拝み、額や手にこの獣の刻印を受ける者があれば、その者自身も神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのぶどう酒を飲むことになり、また聖なる天使たちと子羊の前で人異様で苦しめられることとなることになる。何を言ってますこれ。神を礼拝すると言いながらですね、獣の礼拝をする人たちがいる。偽りの礼拝です。偽りの宗教です。創造主なる神はその御心にかなった礼拝を受け入れます。受け入れてください。ところがその御心から離れたところでの礼拝、まあその礼拝をする者たちは獣の刻印を受けるって書かれてますね。獣の刻印、一方で神の印を受ける者たちがいる。印って何でしょうか。所有の印です。これは私のものだっていう所有の印です。 同じように聖書の神を礼拝しているようで、神の御心にかなって礼拝を捧げるものとそうでないものがいる。これ悲しいことです。本当に微妙なところです。難しいところです。神は神の望まれるような愛され方、礼拝のされ方を望んでおられるですね。創造主なる神、イエス・キリストを与えてくださって、この十字架の贖いの死によって私たちの全ての罪が許されたことを計画なさり実行なさった神を心から礼拝する者は、そこから揺らいで動いてはならない。ただその神の御手の中で、神の御心の中で神を礼拝しなさい。これが第三のエリアのメッセージです。誰に向かってこれを言うかというと、第一エリアも第二エリアもですね、これイスラエルのために、神のために向かって語ったんです。ところが第三のエリア、三天使はですね、どこに向かって語るかというと、ちょっと読んでみますね。これ14章の6節です。私はまた別の天使が空高く飛ぶのを見た。この天使は地上に住む人々、あらゆる国民、種族、言葉の違う民、民族に告げ知らせるために永遠の福音を携えてきて大声で言った。この三天使は、第三のエリアはイスラエルの民、教会に向かって語るんではなくて、全ての民に向かって、あらゆる国民に向かって、種族に向かって、言葉の違う民に向かって、民族に向かって永遠の福音を大声で語った。この三天使のメッセージ、第三エリアのメッセージは、いいですか、教会に向かって語られるんじゃなくて、鹿児島に住む全ての人に向かって語られるべきだっていうんです。私インターンの先生方によく言うんですけど、先生の赴任先は鹿児島教会ですよって言った時に、この人たちだけを相手にしろってことではないんです。この人たちを通して鹿児島を取れ、キリストのために奪還せよ、それが赴任の目的です。鹿児島教会の教会員の皆さんが、神山先生が来て本当に私たち幸せです言うだけで満足しちゃいけない。ここに救われるべき大勢の人々がいる。キリストが十字架で血を流してくださった救われる人々がたくさんいる。その人々をこの教会と共に救うのが牧師の使命だと伝えます。私たちは本当にキリストを知っていたら、神を知っていたら、自分の救いだけでは満足できません。家族も救われてほしいと思う、友達も救われてほしいと思う、隣人も救われてほしいと思う。そう思って初めて私たちはキリストを知っていることになります。神を知っていることになります。私たちは本当に神に救われたものに、キリストに救われたものに、なっていきたいと思います。で、この第三エリアの特徴、何かと言いますと、第三エリアのことをですね、黙示録の12章では、12章、13章、14章というのはもう終わりの時代のことについての予言なんですけれども、女の子孫の残りの者たちと言います。昔は残りの教会、あるいは残りの子らというような言い方をしておりました。で、残りの子らの特徴は何かと言いますと、ちょっと12章の17節を意味します。竜は女に対して激しく祈り、その子孫の残りの者たち、すなわち神の掟を守り、イエスの証を守り通している者たちと戦おうとして出ていった。残りの教会は神の掟を守り、イエスの証を守り通している者たちだって。で、これをさらに考えたいんです。誰かってことですね。で、
私はアドベンチストの2世です。子供の頃から教会におりました。でバプテスマを受けてですね、今年でもう50年を超えました、まあ、教会の中に長くいたんですね。で私が子供の頃、若い頃、皆さんも多分50年前、40年ぐらい前のですね、教会の教えを思い出していただきたいと思うんですけれども、ここで言ってる神の掟とは何か、これ10回だって、特に第4回安息日、残りの教会は安息日を守っている教会だ。イエスの証、これは何か、黙示録19章10節でしたっけ、イエスの証、すなわちそれは予言の霊であるという言葉があります。だから残りの教会は予言の霊を持っている、エレン・ホワイト、残りの教会の特徴2つ、安息日を守り、エレン・ホワイトを持っている、予言の霊、証の書を持っていると教えられてきました。ではなかったですか、昔の方だったけど、昔から今日で正しいと思います、間違っていないと思います。で今日はでも別の視点から見てみたいんですね。神の掟を守るということに関して黙示録を書いたヨハネが第一の手紙の中にこう書いています。これは先ほど聖書朗読で読んでいただいたところですね。神に願うことは何でも叶えられます。私たちが神の掟を守り、御心にかなうことを行っているからです。その掟とは、神の掟とは、神の子イエス・キリストの名を信じ、この方が私たちに命じられたように、互いに愛し合うことです。ヨハネは言うんですよ。ヨハネにとってもう一つの神の掟、それは、神の子イエス・キリストの名を信じること。そして、この方が私たちに命じられたように互いに愛し合うこと。キリストの名を信じるということは、知的に信じるということではありません。決断的に、行動的に、すべてを明け渡すように信じることです。そこにかけることです。そのように信じること。ちょっとこれ説明してる時間がないので、説明割愛しますけど。単に頭で、ああ、イエス・キリストを信じるね、ああ、そう、イエス様の十字架を云々か、そういう問題ではなくて、ここに全的に信頼を置いて、そこに明け渡していく信じ方です。そして、このお方が命じられたように、互いに愛し合うこと。残りの教会の特徴、愛です。ところが、教会の中に、時々争いがある、分裂がある。コリントの教会がそうでした。パウロが恵みの福音を語って、十字架の福音を語って建てた教会が、何年か後には教会の中で分裂があって、争いがあって、不信仰があって、不信仰があって、とんでもない状況になってた。なぜ？あなた方が肉のままだから。第一コリントの3章にそう書いてあります。あなた方は肉のクリスチャンだって、霊的なクリスチャンになってない。それはイエス・キリストを本当にはまだ信じてないんだ。イエス・キリストを信じる、キリストを信じると言った時にですね、二つの目になります。一つ目はキリストを救い主として信じることです。私の罪を許してくださる救い主として信じること、これ一つ。もう一つの目はキリストを主として信じることです。主として信じること、私の人生のすべての支配者、それはキリストだと信じることです。多くのクリスチャンは救い主として信じていても、主としてのキリストを拒否するんです。困った時があったら助けてくださいねって、いつも私の外にいてください、必要があったら呼びますから、心の王座に自分自身が居座り続ける、自我が残り続ける。面白くない人間には不機嫌な顔をし、不機嫌なことを言う。教会の中がいつもざわついている。まあ、鹿児島教会はそんなことはないと思いますけれども、本当の残りの教会はイエス・キリストを本当に信じて互いに愛し合っている教会。ああ、このグループに私も入りたいと全ての人々が思うような共同体ですね。で、神の掟を守る人は神のうちにいつもとどまり、 神もその人のうちにとどまってくださいます。神が私たちのうちにとどまってくださることは、神が与えてくださった霊によってわかります。キリストが私の心のうちに本当に救い主として主として宿っているかどうか、それはあなたに与えられた霊によってわかるよって言われます。人にはわかりません。私にはわかるんです。人がどんなにあの人は霊的な素晴らしいクリスチャンだと言っても、私にはわかるんです。私のうちに今キリストではなくて私の自我が支配しているって分かる。おそらく皆さん誰も肩書きで人を見ることはないと思います。牧師だから総理だからきっと立派なんだろうって簡単には思わないと思いますが、私の正体は私が一番よく分かる。そのような例を神様は私たちにまた残してくださってる。だから悔い改めなきゃいけないんです。教会に与えられた霊は教会の状態を知らせます。私に与えられた霊は私の霊的な状態を私に教える。だから、ひざまずくんです。助けてください、この不信仰の私を助けてください。悔い改める、本当にあなたに全て分け渡すことができるように祈るんです。それが祈りの必要の意味です。もう一つ、イエスの証を守り通している。イエスの証とは何なのか。同じくヨハネが第一ヨハネの5章にこう書いています。神の子を信じる人は自分のうちにこの証があり、神を信じない人は神が御子についてなさった証を信じていないために神を偽り者にしてしまっています。その証、神が御子についてなさった証とは、神が永遠の命を私たちに与えられたこと、そして命が、この命が御子のうちにあるということです。御子と結ばれていない人にはこの命があります。結ばれている人にはこの命があり、神の子と結ばれていない人にはこの命がありません。キリスト教が与えようとしている一番大切なものは、聖書の知識ではありません。神について、キリストについて、終末についての知識ではありません。私たちが本当に分かち与えたいと思っているのは、そして私たちが本当に持っていなければならないのは、キリストにある永遠の命です。神が私たちに与えようとしてくださっている永遠の命、それをすでに私たちが信じたときに与えてくださった。しかもその命は神のうちにしかない。そして神に結ばれて、御子ですね、キリストに結ばれているものには命があって、結ばれていないものには命がないんだということ、この単純なしかし厳粛な事実を残りの教会はしっかりと捉えている。キリストにつながっているんです。これが一番私たちが注目していなければならない大切な大切なことがあるんです。どれだけ教理を知っているか、もうそれも大変大切です。どれだけ聖書の内容を知っているか大切です。でもそれ以上に神が与えてこなさろうとしている命をしっかりといただいているか、その命をいただく道はただ一つ、キリストにつながる。私が今日キリストにつながっているかどうか、それは問われています。キリストにつながる教会になりたいと思います。キリストにつながるアドベンチストでありたいと思います。エレン・ホワイトの言葉、終わりが近づいている。一つの主題、すなわち我らの義なるキリストが他のすべての主題を飲み込んでしまうであろう。アドベンチスト教会が一番伝えなければならない大切なメッセージ、何でしょうか。それはイエス・キリストというお方です。世の罪を取り除く 神の子羊です。このお方を創造主なる神ヤーウェは私たちの救いのために与えてくださったんです。この神、子なる神、キリストをしっかりと受け取ってこれを伝えること、これが私たちの教会の使命です。我らの義なるキリスト、これ何言ってるかというと、一つは信仰による義、信仰による義って二つの部分がなってるというのは皆さんよくお聞きになると思うんですね。信仰による義人、イエス・キリストが私たちの救い主、イエス・キリストの十字架の血によって私の罪が許され、私は、救われ永遠の命が与えられたと信じたときに、それは文字通り私の中に実現すると、神の前で私の中で実現すると信じる、このキリストによる信仰による義人の問題と、もう一つは聖化です、清めです。キリストに似たものになりたいという願いが与えられて、キリストを目指して生き始める、これもう一つの我らの義、キリストの課題です。キリストによって救われ、キリストによってキリストのように作り変えられていくですね。このテーマが全てのテーマを飲み込んでしまう。キリストを見上げたいと思います。教会の証第6巻67ページ有名な言葉です。十字架につけられたキリスト、それを語り、それを祈り、それを歌いなさい。そうすれば人々の心を砕き勝ち取ることができる。これが魂をキリストに集める神の力であり知恵なのである。伝道どうしたらいいでしょうか。もういつも悩みます。この時代何をどう伝えたらいいんだろうか。はっきりと言われた、十字架につけられたキリストを語り祈り歌れって、そうすれば人々の心を砕き勝ち取ることができる。もう日本人の心の中にはですね、本当に何ていうんですか、飢えや渇きがたくさんあるんですよ。もう今ほど日本人がキリストを必要としている時代はないと思う。でもその飢えや渇きがしっかりとですね固められて守られていて、そこを解き放ってキリストにっていうことが簡単にはいかない。それを砕いていくのはやはりキリストを語ることしかない、キリストを賛美することしかない、キリストを祈ることしかない、というのを覚えています。私たちのメッセージの中心はイエス・キリストであるということをもう一度確認したいと思います。最後です。セブンス・アドベンチスト教会の使命宣言、ミッションステートメントです。これ世界教会どうですか、同じミッションステートメントは日本の教団も、持っています。私たちの使命は愛情深い証人として生き、主の間もない再臨に備えて三天使のメッセージの永遠の福音を全ての人に述べ伝えるイエス・キリストの弟子を作ることである。面白いでしょ。私たちの使命は三天使のメッセージの永遠の福音を全ての人に述べ伝えることではあるではないんですよ。述べ伝えるイエス・キリストの弟子を作ること、これが私たちの使命だって言うんです。私たち自身がまず愛情深く生き、そしてキリストの証人として生きると同時に三天使のメッセージを伝えることができるキリストの弟子になっていくこと、そしてその弟子をもう一人もう一人増やして作っていくこと、これが教会の使命だって言うんです。鹿児島教会リバイバルは鹿児島教会から、亡くなられた湯田長老はよくおっしゃってました。すでに鹿児島教会のですね影響力は私たちの支部の中では発揮されています。3年前に講演会に招いていただいて、まだ森先生が牧師の頃ですね、皆さんが本当に祈って祈って、あの時は何日間でしたっけ、40日間いるじゃないね、6週間ぐらい祈ってたんでしたっけ、祈って、そして、3日間で600人以上のですね人々をここに集めて、講演会を持たれました。で本当に祈りと 教会の一致した、全員参加の伝道によって、まあ、たくさんの方々に福音を聞いていただく機会が与えられた。そのことを私は支部のですね、いくつかの会議で、証しをさせていただいた。ぜひ信徒からも聞きたいということで、中村さんが一度香港だったかな、会議に選ばれた。台湾でしたっけ、台湾で招かれてお話をして、でそして、私たちのですね、証しを聞いて韓国でもう私たちの教会もやりますと。あの時ですね、本当に支部の会議でよく言われて、日本ができるんだから他の国でもできるだろうっていう、なんかね、嬉しいような悲しいようなお言葉だったんですけれども、日本の教会だってこれができてるんだと、だったら我々もできないわけがないって言って、昨年2019年、支部の中でですね、2019箇所で講演会を開こうという、企画がなされました。元になっているのはあれ、日本から発端し発端になっているんです。で、日本の証の中核は鹿児島教会なんです。鹿児島教会の取り組みが、日本の教団の中でも言って、多分いろんな問い合わせが森先生のところにいろんな教会から来たんだろうと思うんですね。どんなふうにやったんですかということがですね、来てたと思いますが、それがもう支部の中にも広がっていきました。でもまだまだ再臨まではもっともっと燃えていかなきゃいけない、燃え続けていかなきゃいけないと思います。ますます祈りの教会として、リバイバルの教会として、本当に皆さんの教会が、日本のですね、モデル教会、そして支部のモデル教会、やがて世界のモデル教会になっていただくことを心から願っています。その DNA はこの教会にはあるのではないかと、訪問するために実感しています。この教会のように神様の祝福が豊かにありますように。そして私たちが最後のこの時、この鹿児島でエリアの使命を果たすことができるように心からお願いいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。